21章から25章まで、ほとんどバースバイバースに今読んできましたけれども、21章は全体的に見ると約束の世継ぎが与えられた、そういうことが述べられています。1節から5節までのところに待望の約束の子がさらに与えられて、8日目に割礼を受けたっていう話が出てます。でサラが非常に喜んでる、笑ってる、笑いがイサク、それからイサクの血離れ、それでアブラハムの盛んな振る舞いを8日目にしたってことが述べられてます。それからイサクが育っていくにつれて、イシュマエルがイサクのことをその嘲笑うっていうか、からかうっていうか、そういうあれを見たサラはハガルとイシュマエルをイサクと共に、そのイシュマエルが世継ぎにはならない、そういうんでアブラハムのもとから追い出すようにっていう話が出てきます。でそこでハガルが苦悶するっていう部分が15節15 16節あたりで出てきますけれども、神の使いからのアブラハムもそのことをすごい心配してるってことが出てきますけれども、神の使いからの慰めがあって、最終的にはイシュマエルもエジプトから妻を迎えたっていう、そういう話が出てきてます。で22節から34節はアビメレクとアブラハムのが契約を結ぶ。で井戸を掘るたびに、そのアビメレクはの軍勢の長ピコルが、要するにこれは俺たちの土地だって言ってすぐ取る、それを何回も繰り返し7回も井戸を掘ったっていう話が出てきますけれども、井戸を掘る権利をその契約をして手に入れた。でその場所をベールシェバっていう、今でもベールシェバっていう一番南の方から上がっていくとそういう場所があって、いろんな後でもベールシェバの話は出てきますけれども、シェバって7つでしたよね。ベールっていうのは井戸でしょ、7つの井戸を掘ったっていう、そういう場所です。でそこでアブラハムは永遠の神主の名を呼んだっていう。でだから21章のところは約束の神の国が始まっていく、そういうことがずっと描かれている。要するに救いの系図っていうことが、イエス様に絞られていく、そういうあれが実際の歴史的な物語として描かれているわけです。で22章は今日全体をメッセージでお披露しましたけれども、神からの試練と主の備えっていうことだと思います。で私たちはアブラハムが試練を受けた、あなたの愛する一人子を、愛しい一人子を全部を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。で私たちは信仰があると思った時に、神から必ずそれに対して の試練がある。でそれは神が試すっていうことよりも、私がそれを試されることによって、ちょうど試験にパスをしないと本当に自分が覚えてるのかどうかっていうのがわからないのと同じように、その信仰が本当に自分のものかを試す、そういう試されることによって自分自身 の信仰の程度が分かってくるって、そういうことだと思います。だから一度その試験にパスをしないと何回も試験受けなきゃいけないのと同じように、だから試練があったら皆さんもパスをするようにしてするってことが大事ですよね。でこの中にはいろんな要するにシミリテュードっていうか、要するにそれに非常に類似してる、救いに対する類似、要するにイエス様が私たちの贖いのために 十字架にかかられる、そういうことの類似っていうことが全部出ています。それから巫女が一人子、父なる巫女、父なる神の一人子がその父の御心を行うために試練を受けたっていうこととか、そういうことが全部、それから主が備えられるってこと、すべての試練の中にもそれを主は知っておられて、そのことを見て知っておられ、それに対する備えをしてくださってる、そういうことが全部この中に含まれてます。で、15節19節のところに、だから試験にパスしたアブラハムがより祝福の約束を確たるものにしたっていう、そういうところが出てます。それで20節にナホルっていうか、アブラハムの兄の系図、ベトエルの子リベカ、これはイサクの嫁さんになる人の話、系図がちょっと出てきます。で、その後で試練にあって3日目にその帰ってきたわけですよね。3日目にはアブラハムと多分イサクも必ず帰ってきてるはずですけども、イサクの名前は出てこないわけです。そして23章になるとサラの死、要するにそのアブラハムの正妻であるサラの死の話が出てきます。で、サラの一生が127歳でヘブロンで死んだ。今ヘブロンっていうのはイスラエルに行った時にヘブロン入れました。ヘブロンって今パレスチナ領域に入ってて、なかなか入りにづらいところにありますけれども、ヘブロンは今も現存する場所です。で、アブラハムのもそこへ後に今日のところで葬られるわけですけれども、アブラハムがそのサラのためにマクペラのホラーナ、マムレの前にあるマクペラのホラーナを代価を払って銀400シケルでヘテの人からゾハルの子エフロンから買い取った。で、約束の地を全部与える、見渡す限りそのエジプトの川からそのレバノンに至るまで、そして東はずっと遠くまで、そのヨルダンを越えたもっと東まで全部があなたの領域だって言ってるのに、いやアブラハムがの生前本当にカナンの地で自分のものにしたのはこのヘブロンのそのマクペラの墓地だけだったわけですね。で、その時に交渉してる時に、あなたと私の間にそんなことがありましょうかって言って、よく大阪行った時、何をもおっしゃいまするんやらって言って、だけど値段ちゃんと言って400シケルでそのいいね通りで払ったっていうのが出てますけれども、で、19節20節のところにサラの埋葬の話が出てきます。で、24章はアブラハムの着手であるイサクの花嫁の話が出てきますけれども、そこでエリエゼルって名前を今日は言ってましたけれども、この聖書をずっと読んでみるとエリエゼルって言うよりも年長の全てを管理する年長のしもべって名前が出てなくて、その人はってみんな代名詞になってますよね。で、24章のところはイサクが要するにその父なる神の御子がその花嫁を受け取る、そういうタイプ、類似っていうことで言えばそういうタイプのお話なんですけれども、その時にしもべが出てきます。しもべはどういうタイプかっていうと聖霊のタイプになってるわけです。で、父と子と聖霊って言いますよね。で、聖霊はどういう役割をするかっていうと、聖霊自身をその前面に出さないで、だからいつも聖霊の働きによって私たちは御子イエス様、あるいは天の父なる神、すべての創造物である豊かな神ってことを知りますけれども、それは私のうちに住んでくださる 聖霊が共に、あるいは私と共に歩んでくださる聖霊がおられるから。だから聖霊っていうのは一手じゃなくて、それじゃなくて、その方、人格を持った方なわけですよね。で、だからだけども、この、あの年長のしもべは自分を出してないわけです。で、あの花嫁の条件についてかなり長いこと書いてますけれども、あのそのお嫁さんがその地にとどまったままっていうことはないんだ、必ず連れてくるようにっていうことをアブラハムはこのしもべに言ってます。だから連れて帰らないんだったら、もうあなた、そこで見つけた娘が私のもとに来るってことを自分の意思で承知しないんだったら来ないでもいいって言ってるわけです。だから私たちは要するに聖霊が働いた時に、教会が花嫁っていう時に、私の選び取りで要するにアブラハム、天の父なる神のところに行くかどうかを決めることができるけれども、要するにもし行かないんだったら、もうそのまま帰ってきなさいって聖霊に対して、あるいはしもべに対して、父アブラハムはそういうふうに言ってるわけですね。で、しもべが 旅をして、それからしもべが祈ってる箇所っていうのが12節13節で ありますけれども、祈った途端その主の恵みの印っていうのが現れて、リベカと遭遇するって話が出てきます。で、恵みの印っていうのは、要するにその厭わずに、要するにそのしもべに対して頼んだことを、要するにラクダ10頭に水も飲ませる、自分に水をくれるだけじゃなくて、ラクダ10頭に水を飲ませるって相当な水の量を、その惜しまず、労を惜しまず、そのしもべが頼んだことに対して答え、しかも美しい女性だったって、そういう時に、そういう人だったら主人アブラハムの息子イサクにふさわしい嫁さんなんだっていうお祈りをすると、そういう印を、そういうことがあったら、それが本当に神からの主の印なんだってしもべは祈るわけですけれども、祈った途端にリベカが現れてきて、その印が実現するっていう話が ずっと出てくるわけですね。そしてその父なる神の豊かさを、その類似としては示していると思いますけども、アブラハムがから渡された宝石っていうか、花輪って出てますけれども、花輪と腕輪と金の、そういうものが豊富に与えられて、だから私たちも聖霊によって、本当に主からの確実に与えられるものっていうのがあるわけですね。それを受け取る。そしてこの娘の素性がどういう素性なのかっていうことが、ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘だって、それで家に招かれて、しもべのがそのことを自分 の旅の祝福に対する感謝っていうことを言ってますけれども、その中で主の道に本当にただ何もしないで待ってるんじゃなくて、主の道に歩み続けるときに主の祝福があるんだ、そのことに対してこのしもべが感謝を述べてるわけですね。だから私たちの信仰も主が祝福されるようにってただ待ってるんじゃなくて、その道を本当に踏み出した時に祝福があるんだっていう、この祈りがその中にちゃんと含まれてます。26節から28節あたりですよね。で、それから宝石っていうか、そういうものを見てラバンがすごい感嘆するわけですけど、ラバンっていうのはそのリベカのお兄さんですよね。で、その後すぐにしもべは招かれた後も自分のミッションというか使命を父アブラ 主人アブラハムの伝言を伝えて、あのラバンとベトエルがあのそのことを承諾したら、すぐにリベカの同意を得て出発をする。そしてそのラクダに乗ってくって、そんなに楽じゃな楽ではないだろうけれども、あのイサクに出会って、そしてあの結婚するっていうところが24章ですけれども、必ずだからあの精霊の導きの中にあって、その主が要するにその御子のもとに私たちを取られるっていう、その敬虚の型にもなってるんだっていう説明がありました。で、25節の5章のところは、あの双子のイサクとリベカに双子のあの双子が誕生することがあの後半で出てきてますけども、1節からあの11節あたりはアブラハムがまた再婚して子供がなかったのにまた子供が生まれたっていう話がありますけども、その、 あの子孫はあの しばらくしか系図が出てないです。で、この系図 の子供たちは今のサウジアラビアだとか、その東の方に全部、だからイサクのその継ぐべきものとあのこうコンフリクトがないように東にやられた。だけどそのことによって今やあの石油がいっぱい見つかってるっていうふうにイスラエルの人は言ってるそうですけれども、うん、そういうあれが啓示が出てきます。それから12節から18節のところはイシマエルの啓示が出てきます。そして19節からはイサクのもう一回啓示、そこからまたもう一つあの救いの系図の物語がずっと始まってくるわけですけども、イサクが40歳の時、イシマエルはあの137歳で死んだ後で、あのイサクリベカを妻にあのめとった。そしてあの長い間子供を産まなかった。どれぐらい長いかというと、60歳の時に双子をあのリベカが身ごもったっていうから、20年間は子供が全然できなかった。そしてその2人の子供は全然双子だけれども似てなくて、1人はケムクジャラでその出てきた。だからケムクジャラだからエソっていう名前にして、で、あの2番目の子供は足をつかんでた、かかとをつかむもの、ヤコブっていう名前になったわけですよね。ヤコブとエソが出てくる。で、あのイサクはエソのことをあの好んだわけです。で、リベカはヤコブを好んだわけですけれども、なんであのエソのことをイサクが好んだかっていうと、あの男らしくて、その漁をしておいしいあの鹿の肉を食べさせてくれるからね、非常に肉的だったわけですよね。で、リベカはヤコブがあのいつも家の中にいたんで、ヤコブをあの好んだ。そしてそのある時エソが寮に出て帰ってきた時に、すごいお腹をすかしてたんだけど、エソはヤコブはレンズ豆の煮物を作ってあの立ったところへエソが帰ってきて、あのお腹がすいてて、あのもう死にそうだって、で、あのそのレンズ豆をあの俺にもくれって言ったら、長子権を譲ればあげるっていうことで、実に 軽くその長子権を売り渡した。で、そのことについてはヘブル書の12章で、その不貧困に陥らないように苦い念が出て、 あなた方にの中から救いに漏れるものが出ないように、エソのように俗悪な肉 あの思いに駆られて大事なものを捨てるようなことのないようにって、そういう警告があのヘブル書の12章に出てますけれども、あのでも後でもうちょっと見るときに、あのヤコブが いかに策略家で足を引っ張るあの人間かっていうのがよくわかります。それでもだからあの神の選びの中でヤコブはやっぱり神 の選びを受け取ってた。だから 誰でも本当に神の選びの中にあるんだ、もしあなたが本当に霊にあるあの選び取りを選び取った時に私たちにも祝福が本当にあるんだということが分かるんだということで25章が終わりました。それじゃあお祈りしましょう。主なる神様、あなたの祝福を感謝します。どうか日々の導きの中にあなたの助け手が共におられることを覚え、あなたの導きを一歩一歩歩み、より祝福を余すところなく受けることができますように、あなたの御言葉を感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。